今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の9章1節から5節までです。ヨハネによる福音書の9章1節から5節。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。私たちは、私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。アーメン。それではお祈りいたします。命の君であられるイエス様、今私たちはあなたを見舞いに出ております。この朝もあなたにこの時を捧げ、また体を捧げに帰し、この一人一人をあなたが豊かに報いてくださり、私たちに必要な命の糧、この御言葉を与えてくださいますように、どうぞあなたがお語りください。あなたが栄光を表してください。このしもべの唇、また預かる一人一人の耳を通り良くして、あなたの御旨、あなたの命、あなたのその意図とされるところをまんべんなく、伝え尽くすことができますように、どうか助けてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。すでにニュースで流れている通りですね、相模原の方において非常に凶悪な事件が起こりました。これで亡くなられた方が19人、もう戦後最大の、ね、一度の、その殺人における、被害者の数、だとニュースで見ました。亡くなられた方のご家族に対して本当に、ね、慰めが速やかに来るようにと、そして今まさに、病院で治療を受けている、その、傷を負った方々の速やかな癒しと、またその医療関係者のその手の技が祝福されるように、ね、天聖な祈りを覚えておりますけれども、本当に事件が起こることについて、その凶悪度がもうここ、昨今増しているところですね、暗闇の技が大きくなってきているところですけれども、神様は命の君です。命を作られました。なんで、ね、人を殺してはいけないのか、そういうことがよくささやかれるんですけども、もう聖書に明確に答えが、書いてあります。創世記の9章のところで、9章の5節と6節のところに、なんで人を殺してはならないのか、その明確な理由が書いてあります。創世記9章の5節と6節、私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また、人にも、兄弟である者にも、人の命を要求する。人の血を流す者は、人によって血を流される。神は、人を神の形にお作りになったから。あなた方は、埋めよ、増えよ、地に群がり、地に増えよ。アーメン。 なぜ人を殺してはならないのか。それは、神は人を神の形にお作りになったゆえに、人の血を流す者は、人から血を流される。こう書いてあります。人は神の形に作られました。尊い存在です。決して誰彼と、そういった差別はなく、人は皆、もう幼きも、あるいは、年を取っていたとしても、どんな姿、形をしていたとしても、どんな肌の色、どんな生い立ちをしていたとしても、神様は人を神の形にお作りになられた、尊い存在です。その、人を血を流すとするならば、それは、大きな罪だ。実家にも、人を殺してはならない、書いてあります。犯人が、その手紙の中において、送った手紙の中で、障害者は、を、どのようにするか、それは、人は解決を見出していない、そういうふうに書いてあるんですけども、人は解決を見出すことはできないでしょう。手紙を受け取った人も、また、それにかかった人も解決を彼に与えることはできなかったでしょうけれども、でも、イエス様は解決を与えておられます。イエス様は、今お読みした、ヨハネの福音書でお読みしました通りに、弟子たちが、生まれつきの盲人をその道の途中で見たとき、弟子たちはイエス様に質問するんですね。先生、彼が盲目に生まれついたのは、誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？人は問います。どうして目が見えなくして生まれてしまったのか？どうしてあのような障害を持ってあの人は生まれてきたのか？どうして、あるいは人生の半ばでそのような障害を負ってしまったのか？誰が罪を犯したからですか？と弟子たちは聞きました。誰が悪い、彼が悪いよ、人は、思います。誰が悪い、彼が悪い。いや、人間はみんな悪いんです。罪を犯して、罪が、その罪の棘が刺さったまんま人は生まれついています。誰が悪い、彼が悪い、そういうふうに言ってる本人も罪の棘が刺さっている。ですから、誰が悪い、彼が悪いということで、それの、障害を負って生まれてくる、そういったことを議論することそのものがそもそもナンセンスなわけです。イエス様は答えを握っておられます。イエス様は答えられました。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技が、この人に現れるためです。アメン。神の技が現れるためだ、イエス様はおっしゃいました。そうです。神の技が現れるためです。もちろん、この、直後、この、目が見えない人は、癒されるんですけども、なぜ癒されるか。それイエス様が言われた通りにしたからです。私たちは人を癒す力というものはありません。そのような賜物を主からいただいた人はおりますけれども、でも、生まれつき目が見えないことを、癒すとか、そういったことは、普通人にはできないことです。神の技ですね。癒しが起こるとするならば、確かに癒しは神の技です。けれども、そういった、神の技を、は、癒されることが神の技であるのか、目が見えないことが見えるようになる、あるいは障害が癒される。そればかりが神の技ではないんです。イエス様はおっしゃいました。この4節で、私たちは、私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。アメン。イエス様はおっしゃいましたとことは、私たちは、私たちは、イエス様も含めて、そして弟子たちも含めて、そして皆さんも含めた私たちです。私たちは、私を使わした方の技を昼の 間に行わなければなりませんと書いてありますね。私を使わした方の技、神の技、神の技が、この人に現れるため、私たちは、神の技を昼の間に行わなければなりません。どういうことでしょうか。この、病んでる人を癒すとか、障害を持った人を癒すとか、そういったことも、当然神の技ですけれども、でも、そのような障害を持った方を、助けてあげるとか、目が見えない、人を手引きしてあげて、必要なところへと連れて行ってあげる、あるいはお家に返してあげたり、助けてあげたり、それも神の技です。ですから、そのような、施設において、職員として働いている人たちは、神の技の一端を担っているわけなんです。書いてあります。ローマ人への手紙の15章のところで、冒頭でお読みしましたのは、ローマの15章の7節なんですけども、ローマ人への手紙の15章の7節。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。アメン。キリストは、なんで私たち、罪のある私たち、こんな、はっきり言って神様から見れば、本当に障害だらけのような私たちを、なんで受け入れてくださったか。これ神の栄光のためです。キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったんです。そのようにあなた方も互いに受け入れなさい。書いてあります。ローマの、この15章の1節書いてあります。私たち力のあるものは力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。アメン。私たちは力のあるものは、もし誰かよりも力があるとするならば、力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。神様はなんで、ある人を力が、腕力があって、ある人は腕力がない、ある人は目が良くて、ある人は目が悪い、そういうふうに作られたか。これ、力のある方が力のない人を、助けるため、そこに、神の栄光、神の技が現れるんです。神の栄光、何か大きな印、奇跡、川が、あの航海が真っ二つに分かれて、で、道ができる、そのような力強い目覚ましい、奇跡、印、それを、人は神の技と思うかもしれませんけれども、でも力ある人が力のない人を担う時、その時神の栄光が現れているんです。だから私たちは、神の栄光を表すために弱い人を担うべきなんです。憐れみを、憐れみ、これも神様の技です。イエス様の心、本当に打ちひしがれている人、それを見て、かわいそうに思う。スプランキニゾマイと、ギリシャ語で読みますけども、腹綿がちぎれる思い、これイエス様の心です。サマリア人への、その例え話の中で、ある人が強盗に襲われて、それで半殺しの目に、遭ってしまった。祭司やレビ人はそれを、その半殺しの人を見て、それを見て見ぬふりをするかのように、何も、助けることなく、通り過ぎていってしまった。けれども、あるサマリア人はその人を見て、スプランギニゾマイを起こし、腹綿がちぎれる思いになって、日本語の聖書ではかわいそうに思いと書いてあるんですけども、腹綿がちぎれる思いでなんです。スパランギニズマイで、それでその人のところに走り寄っていって、必要な手当を施して、そして、宿屋手を、自分のその馬、ロバに乗せて連れて行って、そこで、解放してあげた。もし、まだ、解放しなくてはならないお金が必要でしたら私が払いますから、そのサマリアの人は言いました。この中で、祭司、レビ人、またサマリア人の中で、一体誰が、神の栄光を表したか、そのサマリア人です。 そのサマリア人がその人を憐れみをかけてあげた。そうして隣人になってあげた。イエス様こそ本当に私たちの誠の隣人になってくださいました。なってくださったからこそ私たちも、ねそのような人々の隣人になるべきです、ね、それがその例え話の中で言われていることですけども、このローマの15章のところにも書いてありましたね。私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。2節、私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神を褒め称えるためです。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。アメン。イエスさんがまず私たちを受け入れてくださいました。神の栄光のためにと書いてありますね、7節に。私たちも神の栄光を表すためにはどうすればよいか。隣人を受け入れる。力ある人は力のない人たちの弱さを担う。そのことによって神の栄光が現れるんです。イエス様は生まれつきのその目が見えない人、弟子たちはそれをどう評価したか、誰が罪を犯したから、親が罪、この人の罪、そういうふうに、このことを持ち上げていったんですけども、でもイエスさんがおっしゃったことは、それは神の技が、神の栄光がこの人を通して現れるためだ。私たちは、私を使わせた方の技を昼の間行わなければなりませんとイエス様はおっしゃいました。私たちです。皆さんもそうです。イエス様の栄光、神の栄光を表すために、目が見えない人や、そんな、障害を負っている人のために、その人の助けをすること、これは神の栄光です。憐れみをかけること、これは神の栄光です。悪魔サタンは、ただ奪ったり殺したりするために来ました。殺すこと、これは、サタンの技です。皆さんの、周りの人の中で、殺すということによって物事の解決を図ろうとする人、それは、悪魔サタンに乗っ取られている人と見てください。この社会が悪いんだ。あの、首相が悪い、大臣が悪いとか言って、それで、殺すということ、革命を起こすとか、そういうことによって解決を図ろうとする。これ、悪魔サタンの技です。もし、その人が、死に値する、そういうふうに本当にそうだとするならば、それは主がなさることであって人がすることではないんですね。その人、今回の犯人が言っていたことは、そのような人たちは、安楽死させなくてはならない、社会に対して何の益をもたらさないから、そういうふうにしなくてはならない、そういうふうに書いてある手紙で書いたり、また言ったそうですけど、とんでもないことです。ちょっと私もそんなことを口で言いたくないほどのことが書いてありましたけれども、キリストは命の君です。そして、人の命は尊いものです。神の姿形として神様は人を作られました。またもしあなた方の 兄弟たちのうちでこの最も小さい人のうちの一人にすることは私に対してすることだ、イエス様はおっしゃいました。神の似姿である人、イエス様を信じた兄弟姉妹たちの小さいもののうちの一人にしたことは私にしたことです、イエス様はおっしゃいました。しなかったことは私にしなかったことです。あのマタイの25章のところに書いてるんですけども、だから私たちは本当に隣人、そう、尊い命として接するべきです。障害を負ってる、あるいはね、それが、ね、体のに現れた障害であろうと、ね、心に現れた障害であろうと、ね、それを本当に命を育み育てるイエス様に習って私たちは習うべきです。主日のメッセージでは、羊飼い、主の働き人を目指す人は羊飼いを目指すべきだ、見ましたね。アブラハム、イサク、ヤコブも、モーセも、ダビデもみんな羊飼いを経験しました。聖書の重要人物はみんなそうです。羊、本当に見た目、パッとしません。愚かです。もう何度言っても何度言っても聞かない。けれども、その羊を、養うこと、養い育てること、それが、神の働き人のなすことですね。イエス様はペテロに、私の羊を飼いなさいと、3回も、ペテロを再び、再度召し出すときに命じられました。私の羊を飼いなさい。皆さんも飼うべきです。そして人の弱さを担うべきです。そのことによって、私たちは神の技に、加担するものとなっていくからです。イエス様はおっしゃいました。私たちは、私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。本当に闇の時代に入ってきております。愛、憐れみ、許しがもう全く持ってないような、そんな闇の時代に入ってくるような、この中、私たちはますます光り輝いたものとして、光の子らしく歩み、そして世に対しては、死を要求してくる世に対しては、命を逆に要求するんです。イエス様は命の君です。光なるお方です。どうか皆さんは光の子として、また神の子として、世に対して、死に対しては、もう大胆に戦いを仕掛け、勝利、命で飲み込む、その命の働き人として、光の子として、神の子として働いていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、どうか、あの事件における、その被害を負った方々にあなたが憐れみをかけ、そしてただあなたの生きておられること、命の君であられること、そのことを主よこの機会において知ることができますように、そしてあなたから直接憐れみをいただき、また癒しをいただくことができますように、どうか今、まだ傷を負って、その病院の中において戦っておられる一人一人をあなたが豊かに癒しの御手で覆い包み、またその傷ついてしまった心をあなたが癒してくださいますように、病院の中においてその医療に従事しておられる方々を、主よその手の技を祝福し、一刻も早くその彼らの傷が癒されますように、そしてまた彼らに本当に心のケアをする人たちを、主よあなたの働き人を送ってくださり、そして彼らを本当の安息平和へと導いていくことができますように、どうか助け導いてください。そしてまた被害に遭われたご家族の一人一人、その心の傷をあなたが癒し包み、あなたが本当に命の君であられるあなたが生きておられるということ、また殺す者、そのようなものに対しては本当に敵対されるイエス様、あなたが確かに生きておられるということ、それを知ることができますように、どうかこのことを通して闇が増し加わるならば、さらに光が増し加わりますように、光が勝利しますように、命の君であられるイエス様が勝利しますように、どうかこのことを通して、あなたがすべて最善へと導いてください。あなたが栄光をお受け取りになられてください。私たちは、あなたの働きの一端を担う者として、神の栄光を表す者と、ますます なってゆき、この暗闇の世に対しては光を宣言し、死を要求してくる世に対しては命で歯向かうことができますように、どうか我ら一同を整えてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。本当に心と思い、感情が砂漠になりつつある私たちです。主よ、弱い者がいてこそ私たちはその助けようというその優しさを失うことなく持ちつつ、そして神の似姿によって作られたその人間性を回復することができます。赤ちゃんだからこそ、主よ、もう生まれたての赤ちゃんを本当に私たちが何か顧みることなく、何か要求することなく、無条件に受け入れて、そして育み、面倒を見て育てる、そういったプロセスを通して、主よ、私たち人間として失われつつあるその神の似姿、それを私たちは保つことができます。主よ、命を育むこと、命を愛すること、それはあなたが私たちに与えてくださったその尊さ、その尊い私たち自身が持つべき力です。でも今の世の中において、この持つべき力を失われた人があまりにも多い中、そして主よ、愛されないその中において育ってしまった心は、主よ、育むべき命に対して、愛すべき命に対して、慈しむべき命に対して、主よ、損得感情によってその命を大切にすることも、その命によって養われたことを本当に喜び楽しむこともできない世の中です。主よ、私たちの今すさんでしまったこの世の中のすべての思い、心、感情、その仕組みをあなたが憐れんでください。弱さを持っている人を通して、主よ、私たちが優しさを養い、そして育まれて、私たち自身がより人間らしく、神の子供らしく大きく成長していくことができるということを忘れつつあるこの地上に対して、主よ、優しさこそ補うこと、この力こそが神に似せて作られた人間に与えられた神様の最高のこの贈り物であること、それを一人一人が自覚して、主よ、神の似姿としてのその現れを毎日の生活の中において、主を忠実に行い、そして主の御名を褒めたたえる私たちでありますように、あなたが助けてください。彼が盲目に生まれたのは彼の罪ですか、親の罪ですか。主よ、あなたはこのような質問に対して、神の栄光が現れるためであるとおっしゃいました。主よ、私たちがこのように本当に弱さを覚えて生まれている人々を通して、私たちの中に芽生えるその優しさ、それがもうすでに神の栄光であることを一人一人がしっかりと捉えて、主よ、本当に弱さを覚えている人々を助けるために必要としているその気持ち、その力、それを私たち自身が本当にそれぞれ持ち出して、そして支え合うことによって、もうすでにこの地上において神の栄光を表すお互いでありますように、あなたが祝福してください。今回起きたこのことを通して、主よ、本当にこの施設の方々に、だけこの重荷を負わせて、そしてもっと私たちが、関わることができなかったことを社会全体において、反省して、 こういった弱さを覚えている人々を手助けすること、支え合うことによって喜び合う、その社会的な風潮、その風潮を本当に私たち自身が生み出すことによって、この弱者に仕えることは損ではなく喜びを得る、そして自分の人間性をより豊かにする、そして優しくする、その補う一端であることを社会全体が覚えて、主よ、この仕えることに重荷を覚えるということではなく喜びを覚える、この日本世界全体となられますように、主よ、あなたが祝福してください。失われつつあったこの私たちの優しさ、それを今回のことを通してあなたが歓喜を入れてくださり、この賭けを覚えているそのすべての方々に対して、主よ、私たちが喜びを持って使える、その社会的なその風潮が生まれますように、主よ、あなたが祝福してください。いろいろ思い当たるところがたくさんあり、そして反省しなければならないことがある。今回のことを互いが本当に思い巡らし、そして反省して、重荷ではなく喜びを持って使い合う、この社会風潮が生まれますように、主が助けてくださることを願い、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々がイエス・キリストの名前を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われますように。心が本当に育ちきれず、そして心の中においてまだ幼さを持っていて、そして社会の一人前として働くことができない人々をも、本当にイエス・キリストにあって癒しが与えられて、キリストにある成長を遂げ、そして社会に仕えることを、ことの喜びを覚えることができますように、今日も祈っていきたいと思います。世界中の教会が、世界中の働き人たちが、またクリスチャンが、本当にこういった社会的弱者に対して責任を持って祈り、そして立ち上がり、そして使い合い、そして社会においてのその責任の一端を担っていくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。イスラエルのすべての人々が主イエス・キリストの名前を信じて救われて、来るべきイエス・キリストを迎えることができますように、今日も祈りましょう。イスラエル全土に主イエス・キリストにあって平和が訪れますように、今日も祈っていきたいと思います。アメリカやヨーロッパのために祈ってください。彼らはかつて私たちの救いのためにイエス・キリストを携えてこの国に来てくださいました。彼らが伝えてくださった福音により私たち父母は救われ、私たちが救われ、私たちの子供の世代が今救われつつあります。この恩を受けている私たちとして、この時代においてアメリカやヨーロッパのすべての人々がイエス・キリストにあって本当に命と真理によって満たされて、再び栄光の働き人として大きく用いられますように祈っていきたいと思います。アメリカやヨーロッパがキリスト充満となりますように祈りましょう。特にアメリカの大統領選挙のために祈ってください。今回こそアメリカの大統領となるべき方が選ばれます。古き良き時代のピューリタン精神に基づいてこのアメリカを本当に治めていくことができる人が大統領として選ばれて、主の御名を褒めたたえることができますように、今日も祈っていきたいと思います。中近東において大いにはびこっているこの ISIS イスラム権威主義、これを取り除いてくださいますように主に祈っていきたいと思います。主義主張を異なるそのすべての人々を敵対し、そして殺しかねない彼らです。 中近東においてキリスト教がその福音が述べ伝えられて、これだけのクリスチャンが殺された時代はありません。毎日クリスチャンとなる人を見つけ出して、そして殺している彼らです。彼らは主義主張異なるその全ての人に対して敵対しており、また同じイスラムであっても宗派が違うということだけで殺し合う人々です。心して祈り、この本当に命をないがしろにするこのイスラム権威主義名乗っている人々が根こそぎ取り除かれて、中近東に平和が訪れますように、今日も祈っていきたいと思います。日本やまだアジア諸国のために祈りましょう。本当にイエスキリストの皆と師匠と命と栄光によってお互いに支え合う日本、またアジア諸国でありますように、この時代において柔和で本当にお互いに支え合うことによって、世界で類を見ない幸せな政策が囚われますように、今日も祈っていきたいと思います。天聖教会のために祈ってください。今日も世の光、地の塩として、私たち自身を主が用いてくださいますように、言葉の一つ、行いの一つが本当に主の御心にかなった一人一人でありますように、与えられた御言葉を正確に伝え、そして主の皆を褒めたたえることができますように、破れ口に立ちひれ伏し取りなし祈ることによって、地上の悲しみを主に運び、まだ天からの幸いをこの地上に運ぶ通りよき管として、その働きが用いられますように、今日も祈っていきたいと思います。今日は静岡における働きの日です。静岡においてのその御言葉が主の皆を褒めたたえるその栄光の時間でありますように、そしてその奥義を通して、私たち自身が本当にイエス・キリストの栄光へともっともっと近づくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。主イエスを信じなさい、するならばあなたとあなたの家族は救われる。この御言葉にアーメンして、家族の救いのために祈りましょう。友人知人の救いのために祈りましょう。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると主は約束してくださいました。報いてくださるこのお方を信じて、今日も私たち自身が破れ口に立ちひれ伏し祈ることによって豊かに報いていただいて、主の皆を褒めたたえる今日一日でありますように。では主の皆を呼びます。せーの、主よ、主よ、主よ。